きらめき、榊町女性団体連絡会だより、第43号。発行、榊町女性団体連絡会。編集、女団連だより編集委員会。これは SDGs の4、5、8、10、16、17にあたります。活動報告、人と人触れ合い榊2023、上松明美。11月11日、榊テクノセンターにおいて、人と人触れ合い榊2023を開催し、榊男女共同みんなの会の活動についての活動発表と、映画監督、ノンフィクション作家の信友直子さんによる記念講演を行いました。信友さんの講演演題は、認知症が私たち家族にくれたギフトでした。2018年、信友さんの認知症の母と老老介護する父の日常を描いた映画、ボケますからよろしくお願いしますが公開され、大ヒットになりました。認知症になったお母様をお父様は、人に迷惑をかけたくない、一人で介護すると言い張り、介護認定をしてサービスを受けることに大反対だったそうです。しかし、ピリピリしていくご両親を見て、このままでは大変なことになると、内緒でヘルパーさんを頼みました。ヘルパーさんが来たことで、社会とのつながりができ、両親の表情も明るくなっていきました。お父様に対しては、どんな人か考えたこともなかったそうですが、認知症になった妻に、恥ずかしいことはない、面倒を見るのが当たり前、と、ピンチに陥ったらここまでやれるいい男なんだと気づかせてもらえたこと、それが認知症が家族にくれたギフトだったとのことでした。また、認知症の方は本人が一番傷ついており、皆に迷惑をかけていると不安に思っていることを知りました。そして、介護で大事なのは、プロの人とシェアをし、ご近所さんに打ち明けることだったと。ご近所さんには、言ってくれないから助けてあげられなかったよ、言うのが遅い、と怒られたそうです。介護だけではなく、様々な環境で生きている私たちも、困っているときは誰かに相談する、助け合うことが大事だと思いました。講演会にて、信友直子さんの写真があります。町政懇談会に参加して、山際智子、1月30日、榊町男女共同参画センターにおいて、榊町女性団体連絡会と、榊男女共同みんなの会、共催の町政懇談会が山村町長、臼井副町長、塚田教育長を招いて開催されました。最初に山村町長から、町の第6次長期総合計画実施計画について説明があり、その後意見交換、質疑応答を行いました。質問、町の育休退園の現状はどうか。答え、育休取得時にすでに町内保育園を利用している子どもは、出産後1年を経過する日の月末まで保育園を継続して利用できる。それ以降も個々の状況に応じて対応している。質問、町内に病児、病後児保育ができる施設を設置してほしい。答え、スペースや人材確保の面で設置は難しい。千曲市にあるアプリコッコや上田市の上田病院といった近隣施設、榊町社会福祉協議会の行っているファミリーサポートセンター事業等を利用してほしい。質問、通園申請をする際、社会情勢に応じた配慮をしてほしい。答え、申請受付などの際に個々の事情に応じて対応している。質問、新複合施設について町民の意見を聞く機会があるか知りたい。答え、ワークショップ等で中高生やシニア等幅広い世代の意見を聞いている。また、基本構想、計画の素案ができ次第、2月上旬に公表し、 町民の意見を聞く予定である。質問、区や公民館単位で病気の予防教育を行ってほしい。答え、現在は乳幼児健診で生活習慣病予防となる生活習慣の指導を行ったり、健康に関する出前講座を行っている。地域に出向いての講座教育は今後の研究課題にしたい。質問、鉄の細道の整備拡充をしてほしい。答え、鉄の細道だけでなく、鉄の展示館、ふるさと歴史館も含めた中心市街地の活性化に向けた整備ができるよう検討を進めていく。質問、学校給食費の無償化はありがたいが、子どもから量が足りないという声があった。適した量の提供をしてほしい。答え、質も量も無償化前と同様に保っている。ただ量に関しては人によって食事量が異なるため、クラスの中で調整するということでご理解いただきたい。質問、榊町には当省が3人もいる。町としてこの特色を生かし、刀鍛冶の町をアピールしていくための今後の計画をお聞きしたい。答え、鉄の展示館で展示会等を行ったり、ホームページをリニューアルしたり、SNS や観光ガイドマップ等の活用により、日本刀の魅力を発信していきたい。住みやすい榊町、希望の持てる榊町になるように、お互い努力しなければと感じる会となりました。